本日の説教題、権威ある新しい教えは、マルコによる福音書1章27節から示されました。新共同訳新約聖書の62ページになります。1章27節にはイエス様の奇跡の御業に驚いた人々が論じ合う言葉が記されています。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエス様の権威ある新しい教えは、全能の神様の力ある御業そのものです。汚れた霊をその人から追い出す力としての権威を持った新しい教えです。新しいは時間的に最近のことを意味するのではありません。前例のない、あるいは以前に知られていないことを意味します。これまで起こされなかった神様の御業がイエス様によって起こされているのです。教えはイエス様の言葉であるよりも神様の御業の印です。人間をサタンの支配から解放し、神様へと取り戻そうとされる全能の神様の御業です。人間を罪による死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命に救い出そうとされる父子聖霊なる神様の限りない愛にあふれた救いの御業の印なのです。マルコによる福音書の最初に記されたイエス様の奇跡は、救いの御業の確信を示します。人間の社会の悪や苦しみを生み出す罪からの解放を教えます。イエス様ご自身が力ある権威によって罪からの解放をもたらしてくださるのです。その場所は神殿のあるエルサレムからは遠く離れたガリラヤ湖とヨルダン川の西側のガリラヤ地方の町カファルナウムでした。カファルナウムはガリラヤ湖の北西の岸にある漁業の町です。エジプトとシリアを結ぶ貿易ルートの上にあり、イエス様の時代には人口1万ほどのにぎわいのある町で、税金を集める収税所もありました。ナホムの村という意味のこの町は旧約聖書には出てきません。おそらくバビロン捕囚後にできた町であろうと思われます。またこの町はペトロとアンデレの家があったことでも知られています。イエス様はナザレではなくカファルナウムをガリラヤ伝道の拠点とされるのです。21節でイエス様と4人の弟子たちはカファルナウムにやってきます。そしてすぐ安息日に街道に入って教え始められたのです。安息日は週の7日目の土曜日で、主なる神様が天地を創造された後休まれた日です。この日には仕事を辞めるよう定められています。街道は 集会を意味するギリシャ語のシュナゴゲの訳です。シュナゴゲはシナゴとも呼ばれ、共に集まり聖書を学ぶ共同体です。イスラエルの人々は安息日ごとに会堂に集まって共に祈り、聖書を朗読し学びます。また集まってきた会衆は会堂の責任者である会堂司の許可があれば聖書を注釈して語ることができました。この時イエス様はこの習慣に基づいて神様の御国の福音を教え始められます。すると22節で人々はその教えに非常に驚いたのです。それはイエス様が律法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからです。律法学者は旧約聖書の最初の五巻であるモーセ五章を研究し、そこに記された律法に沿っていかに生きるかを説いていました。律法学者の多くは律法や律法についての言い伝えを筆記する仕事をしていました。その職務から聖書に精通していき、次第に律法の教師、注釈者として高い地位を得るようになったと思われます。彼らは自分たちの党派は作らず、多くはファリサイ派に属していましたが、サドカイ派に属する人もいました。律法学者たちは言い伝えを尊重し、それにこだわって教えを説いていました。律法学者たちの教えは律法や言い伝えの解釈の伝統を重んじ、先輩教師たちの教えを長々と引用するものであったようです。ところがイエス様は権威を持って人々を非常に驚かせる教えを説かれました。イエス様の教えの内容がどのようなものであるのかはここには一切記されていません。しかしその教えが権威ある教えであるのは、汚れた霊に取りつかれた男性から汚れた霊を追い払うという力ある御業によって実証されます。マルコによる福音書は私たちにイエス様が単なる教師ではなく、その教えが直ちに救いの出来事となる力ある権威の御業をなさるお方であると伝えます。ですからイエス様の教えは生きて働く神様が共におられるという確信を聞く人々に引き起こさせ、力ある権威に満ちた御言葉なのです。男性から汚れた霊を追い払われる出来事によって、神様が生きて働いておられるとの確信を与えられるのです。神様の一人の救い主キリスト、子なる神様であられるイエス様の教えの真実が、力ある権威によって現実を神様の御心に従って変えていくのを目の前に見るのです。 イエス様の教えが力ある権威であるのは当然ですが、当然のことですが、イエス様が子なる神様であられるからです。それでは伝道者や教会学校の奉仕者として立てられている私たちは、どのようにして御言葉の持つ力ある権威を受け継ぐことができるのでしょうか。それは私たちがイエス様によって召されているからです。伝道者奉仕者として立てられ、御言葉を伝えるよう神様に委ねられているからです。イエス様はいつも父なる神様に祈られ、神様の御言葉である聖書に親しまれ、御言葉を生きられました。私たちも生きて働くキリストの霊である聖霊なる神様の御力によって祈り、聖書に親しみ、御言葉に生かされるのです。その時、見えない真実が見える現実となるのを私たちは目の当たりにするのです。教会や教会学校において、目には見えない御言葉が力ある権威を持って働いてくださり、見える印となっていくのを見ることができるのです。23節にはイエス様がカファルナウムの街道で権威ある者としてお教えになった時、この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだとあります。24節にありますように、男性に取りついた汚れた霊がこの男性に、ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体を分かっている、神の聖者だと叫ばせたのです。当時汚れた霊はサタンに仕えていると考えられ、人々にさまざまな病気をもたらすとされていました。汚れた霊に疲れた人は通常は他の人と食事をしたり礼拝をしたりするのが禁じられていたのです。ところがこの時、礼拝から遠ざけられ、信仰や社会の交わりから遠ざけられている人が、誰よりも早くイエス様の救いの御業に預かることが許されるのです。汚れた霊はイエス様が自分たちを滅ぼしに来た神の聖者と分かります。そこでイエス様が育ったナザレの地名をつけ、同じイエスという名の人たちと区別して、ナザレのイエスとイエス様のお名前を呼んで絶叫します。それは古代社会においては、相手の正体を知ってその名前を叫ぶと相手に対して優位に立つことができると信じられていたからです。構わないでくれは元の言葉に即して訳しますと、あなたは私と何の関係がありますかとなり、相手との交渉を拒絶する言葉です。イエス様は25節で汚れた霊に、黙れ、この人から出て行けとお叱りになります。 すると26節で、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行きます。こうしてこの男性は汚れた霊の支配から解放されるのです。汚れた霊はイエス様が神の聖者と分かりましたが、悔い改めはしませんでした。イエス様こそ神様の一人の救い主キリスト、子なる神様であられるという福音を悔い改めて受け入れはしませんでした。まことの神様に敵対するものであり続け、イエス様のもとから去っていったのです。神の聖者は、神様から離れてしまった人間の作り出す社会とは分かたれた神様の聖なる世界に属するお方です。イエス様はこの時、人間を神様から引き離すサタンに属する力と戦われました。そして、まことの神様に属する力ある権威の御力によってサタンに打ち勝たれたのです。マルコによる福音書は、神様の御国が近づいている最初の印として、汚れた霊を取り憑かれていた人から追い出されました。この出来事を目撃していた人たちは、27節で、これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだ、この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞くと言って大変驚きます。そこで28節にありますように、イエス様の評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まったのです。そうであるからといって、人々がイエス様を神様に属するお方であると分かったとは言えません。イエス様がこの世界にやって来られたことで、この世界と人々に救いがもたらされたという福音を信じたとは言えません。しかしガリラヤ地方での福音伝道の最初に起こった出来事は、神様の御国がすでに始まっていると告げ知らせます。私たちをまことの神様から引き離し、罪による死と滅びに至らせるサタンに、イエス様はガリラヤでの福音伝道の初めに打ち勝っておられるのです。福音伝道の拠点とされたカファルナウムの街道ですでに打ち勝っておられるのです。イエス様の教えは、私たちに救いをもたらしてくださる限りのない愛にあふれた全能の神様の力ある、権威の御業です。私たちは聖霊なる神様の御力によって強められ、共に祈り、聖書に親しみ、御言葉に生かされながら、神様の御国へと向かって歩み行くのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ、共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちを この朝与えられました御言葉によって養われ、日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。イエス様の教えは私たちに救いをもたらしてくださる限りない愛にあふれた全能の神様の力はある権威の御業です。どうぞ私たちイエス様の福音に信頼し、聖霊なる神様の御力によって強められ導かれて、神様の御国へと向かって歩みゆくものとしてください。どうぞ私たちを罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出してください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や困難を解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建設という課題があります。どうぞ私たちを祈り求める者はすべてすでに与えられたと信じなさい、そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ力づけられて、神様の御心が実現される時を待ち望み祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。